FM802 から浅井博明がお送りしていますレッドニックス。さあこの時間お迎えしているゲストはリンチからこのお二人、自己紹介お願いします。
はい、ボーカルのあずきです。お願いします。
ドラムの浅野です。お願いします。
いや久しぶりです。
お久しぶりです。
まあ言うてもそんなねものすごい何年ぶりってわけでもないんですけど、
うん、5ヶ月、まあ、半年ぐらいですかね。
はい、もうその半年の間にいろんなことがありましたので、うん、
本当に、
いやーなんかものすごく久しぶりのような、
いやもう探しました、すいません、うん、
気がしてしまいますけれども、
はい、
はい、去年の年末からね、ベースの秋典さんの脱退を受けてライブ活動を自粛していましたけれども、
うん、
4月18日新木場スタジオコーストで開催された The Judgment Day で復活しました、
うん、
あのライブをやる前はどんな心境だったんですか。
はい、やる前はそうですね、その、まあ、盛り上がりであるとかそういうのは自信あってたんですよ正直。なんですけど丸5ヶ月やっぱライブから離れてたっていうところで自分のなんすか喉というか体というか全くライブの体じゃなくなってたんで、もうそれだけがずっと心配だったんですけど、まあ、で実際新規場はやっぱちょっとしんどくて、うん、うわ久しぶりって感じだなっていう気がしつつも、まあ景色はすごいしそのお客さんもすごく笑顔の人が多かったんで、あ、よかったなっていう気持ちもありつつで、今やっと戻ってきた感じですかね。
体がね、
はい、3本やって
ちょっとリハビリ済んだ感じ、
うん、やっと本来の感じに。
まあ何といってもこの時に新木場はですねベーシストが4人変わる変わる出てくるという、そうそう、これも当然あの浅野さんも初めての経験だったと思うし、
はいはい、
今まで組んだことがないベーシストとやるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
それはどうでしたか。
まあ昔からリンチってベースがコロコロと変わってきたバンドなんで、うんうんうん、そんなにベースが変わるっていうことはあんまり意識はしてなかったんですけど、逆にそのベースの方々たちがどう大丈夫って心配してくれる感じだったので、ものすごいやりやすかったですね。はい、
秋典さんがシャウトしていたところはどんな風になってたんですか。うんうん
うん、あれ今レオさんが頑張ってます
レオさんなんか言ってますか。
なんか言ってるかな。まあ、大変だとは言ってますけど。
大変だとは言ってる。
最初お願いしたら断られて。
あ、そうなんだ、
うん、いや無理だよって言われたんですけど、なんかこっそり練習してたらしく。
あ、そうなんだ
新規版の時は頑張ってましたよ。
いやいや、だって誰かがやらないとその曲だいぶ変わってしまいますもんね。
う
ん、
まあそうだ、お客さんにお願いするしかないかなと思ったんですけどね。
はいはいはい、
いい感じにやってますよ。
やっております。
はい、
そしてニュー EP のシナーズ EP が5月31日にリリースとなります。
うん、はい、
どんな一枚に仕上がりましたか。
まあそうですね、まあ、なんといってもやっぱりライブと一緒でベーシストが5人参加してくれてまして、で1曲ごとに、違う人が弾いてるんで面白いよね。
面白いです、
うんうん、聞いててやっぱり全然違うなっていうのがよくわかるCD。
この曲のベースはこの人に弾いてもらおうっていうのはどうやって決めてたんですか。
いや、もう人が先でしたね、むしろ。
へえ、
でその後曲を作り始めて。
あ、そうなんですね。はい、トリガーという曲、
はいはい、
J さんがベースを弾いてるわけですけど、
うん、
まあ、これ番組でも言ったんですけど、まあ、トリガーっていうタイトルもだし、うんうんうん、月で歌い始めるんですけど、
はい、
それってルナシーの J さんであるっていうことは偶然なんですか。
う
ん、
トリガーっていう言葉はそうですね、正直偶然です。
ロージアの中で J さんが叫ぶ言葉に入ってるわけですけど、
アイアムザトリガーとは特に関係なくて、
うん、あ、そうなんだ。
これライトニングの原曲なんですよ実は、
うんうんうん、
でさあ打ち抜けかっていう歌詞があって、そっからのトリガーなんですけど、月はでも意識しましたかね。
あ、ちょっとだけ、
うん、最初はそこ違う言葉だったんですけどちょっともう忘れちゃいましたけど、
はいはいはいはい、
なんかしっくりこねえなと思って月にしたら、あ、ハマったっていうところで、
へ、
やっぱなんかあったんでしょうね、 J さんの意識がどっかに。
ちなみに最後のソロという曲に海っていう言葉も出てきて。
本当ですねそこはもう全然関係ないですけど、
まあ、偶然でしょうけどねなんかいろいろと象徴的だなとも思ったりしたんですけれども、
うんうんうん、
はい、今回のレコーディング浅野さんはいかがでしたか。
いかがっていうか、やってることは今までとそんなに僕は変わってないんですよね。そのドラムギターが乗った状態でベースを入れてもらったっていう感じで。
あ、そうなんですね。最後に、
そうですね、
楽器の中では
からどういったものが、どういったベースが来るかっていうのは分からないままっていう感じで作業は進んでたんで、上がったものを聞いた時は、お、 もうすごい感動しましたよ
まあまあ今までのリンチとはまた全然違うものが
全然違いますね、
うん、出来上がったなという印象が、はい、まあなんか今回四つ打ちドラムが多いような気がしましたけど、
多いっていうかまあその前作アバンギャルドからよりどんどんシンプルにシンプルにっていう、
はいはいはい、
うん、感じになってきてるのでまあそれの流れはありますね。
いやいや特に後半のその緩めの曲早くない曲でも割とビートがズンズン来て、
はい、そうですね
跳ねる感じがとてもねあのライブで聴いたら気持ちよさそうだなと思いましたけれどもね、うん、そして、そんな、アルバムを引っ提げてですね EP を引っ提げてのツアーですけれども大阪公演が8月3日にビッグキャットで予定されています、
はい、
東名阪の3本の大きな会場でのライブとなりますが、
はい、
どんな内容になりますか。
どんな内容なんですかね。もうセットリストは実はもう決まってて。
え、マジですか。
うん、そのサポートの皆さんに覚えてもらわないといけないから結構前から決まってるんですけど、まあ、それを回ってみて東名阪はそっからまた考え直すかもしれないですね。
秋典さんがいなくなって、うん、セットリストは当然あの変えなきゃいけなくなったわけですよね。
変えなきゃいけないというかその急にじゃあアンコールで僕らアンコール決めないんですよいつも、
はいはいはいはい、
で急にじゃあ今日この曲やろうぜとかはできなくなっちゃいましたね。
もう事前に覚えておいてもらわなきゃいけないわけですね。
そうそう、
まあ、の新木場の段階では4人に分け分けだったので、
うん、
あれですけどもうそれ以降は1本のライブ1人ずつ
そうなんですよ、うん、
急にベーシストの方が増えなきゃいけない曲の数が増えたわけですけど
そう、うん、本当大変だなと思います。
みんな結構ヒーヒー言うてますから。
天野由紀さん特にやばいですね。
あ、そうなんですか。
FC 限定で名古屋と大阪やったんですけどまあ選曲がマニアックなんですよ。新木場と一曲も被ってないんで40何曲覚えたんじゃないかな。
なるほどあのまあファンクラブだからというところでかなりマニアックな曲を、
う
ん、
そうです、う
ん、あえてやったわけですね、うん、ということはビッグキャットはもうじゃあもう定番みたいな曲を畳みかけるような内容になると思っていいんですか、うん、
そうかな、どうなんだろう、まあ、ツアー回ってみて定番もしっかり押さえつつ、
うんうん、
もちろんシナーズの曲もあってまあでもあこれやるんだっていうのも絶対挟むと思うんでちょっとまだ読めんすけども
いやー楽しみです、はい、まあ、とにかくね今回のシナーズに関してもあのベースのフレーズに関しては各メンバーにメンバーというかベーシストに任せた部分もあるわけですか、
うん、いやもう丸投げですね。
あ、そうなんですか。
はい、
ってことはそれぞれの手癖というか
好きにやってくださいっていうところで、
では1曲お送りしたいと思いますけれどもこれが J さんをフィーチャーした曲です、
はい、
ベースを聴いた時はどんな印象が。
いやもうこれ僕本当感動して泣きました本当に、
うん、
うん、夜中に聴いてたんですけど涙ボロボロ出てきてうわ本物だっつって。
いまだに部屋にルナシーのポスターを飾ってるぐらいの
飾ってます実家ですけど、
うん、はい、そんな憧れのルナシーのベーシストが参加しているという曲をじゃあまずは聴いていただきたいと思いますので曲紹介お願いします。
はい、聴、はい、いてください。リンチでトリガー。
5月31日に発売となるシナーズ EP からお送りしたのはリンチトリガーフィーチャリング J でした。 FM802 レトニックス、この時間はリンチから葉月さん浅野さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
お願いします。
でお二人にいろいろと質問をぶつけてみたんですけれどもなんせお二人とも今シーズンインしてもう暇さえあれば、
うんうん、
フィッシング
釣りですね。これはもうしょうがないです
飽きないですね。
飽きないね。
飽きんすね。うん、
もう今結構やばい領域まで来てて、
はい、
もう浅野くんが釣り竿を作ってるんですよ。
作ってる、
はい
はい、作ってます。
どういう意味ですか。
いやもう制作、うん、
釣り竿を作ってます。
どうやって作るもんなんですか。
まあ大元となるあの 棒があるんですけど
竹じゃないの。
竹じゃないっすよあのカーボン素材の棒なんですけど、
はい、
それにそのいろいろまあパーツを組み合わせて
糸通すとことかつけて、
はいはいはいはい、
でグリップ持つとことか買ってきてつけてとか、
うん、そういうもうカスタマイズが今できると、
まあやろうと思えば
自分の好きなものができるっていう。
やっぱりもう市販で全部もうくっついた状態で売られてるものよりも、
うん、
自分にフィットするわけですか。
うんうんうん、そうですね。あの自分が欲しいものができるっていう。
でそこにこうリンチとか書いたりするわけですか。
あ、いやそういうのは
しましょうよ。 そういうなんかこうね、ペインティング的な。
まあ、リンチとは書きたくないですね。
なんで？いいじゃないですか。もう、なんならブッパンの、もう、ブッパンのグッズにしちゃうぐらい。
6万ぐらいします。
それでよく釣れるようになるわけですか？
いや、それはないです。もう、自己満足です、本当に。
投げてて気持ちいいみたいな。
そうですね。
僕も今、オーダーしてるんですよ。
オーダーしてるということ？
はい、浅野くん。
あ、
浅野クラフトに、こういうのとこういうの3本作ってくれるやつ。
いやいや、普通はだったら、だって、あの、楽器とかですよ。
うん、いやもう、楽器持ってるんで。
今ので満足してるんで。へえ。まあまあ、それぐらいね、最近は釣りに頑張ってるわけですけれども。そしてですね、人生で一番緊張したことは、どんなことですかと。浅野さんがコーストの、この間ってことですか、
はい、
ゲネプロの当日。
はい、
まあ、投資リハ。当日、大事で必要な機材を名古屋に忘れてきた。
うん、ああ、あれすごかったな。
本当にびっくりして、はい、まあ、そのスタジオ入って機材組むじゃないですか、はい、スタッフさんがあれとあれはどこにあるって僕に聞いてきて、それ聞かれた瞬間にあっと思って
冷やっつって名古屋だ
名古屋だと思って、やっべーと思って、しかもそれが同期に使うパソコンで、
はいはいはい、
それがないとリンチが成り立たない、
成り立たないですね、はい、
やばいってなって、もうマネージャーにお願いして名古屋取りに行って、
往復、
はい、
新幹線直行ですね。
言うてもまあ往復3時間はかかりますよね。
かかります ね、
そうですね。
でも駅から結構家まであったりするから、
はいはいはい、往復5時間ぐらいだ。
うん、
ゲネプロということですよ、コースの、はい、のゲネプロということは、はい、ゲストのベースの方が4人、
そうです、うん、はい、
もうスケジュール開けていただいて、
はい、
初日はでも2人か、りょうさんとゆきさんかな、
はいはいはい、来ていただいてたのに、
なつきくん、
なつきさんと、で待っていただいた。
いや、とりあえずよ、仮で用意できるものはして、まあ幸いその初日だったから曲練も含めっていう感じだったんで、うんうんうん、とりあえず演奏はできる環境にしてやってたっていう感じですね。
いやいや、
それ緊張なんですかね。
いやいや、焦ったってことね。一番焦った、
はい、
そして葉月さんは去年の7月のサッツのライブで、清春さんの代わりに1曲歌った。
いや本当これですね、
完全シークレット、
完全シークレットで、で清春さんと一緒に歌うとかじゃないですよ、
うん、
僕一人なんですよ。
清春さんはその時
ムービー撮ってました。
休憩じゃない。
休憩されてましたね。写真撮ってくれてましたけど、
清春さんに見られながら、
見られながら
サッツのファンの前で、
サッツのファンっつったらもうやっぱり 90% はもう清春さんを見に来られてるわけで、
はいはいはい、
その代わりに急に知らない若者が出てきたらえってなるでしょうと、
なんで清春じゃねえんだよってなりますからね。
お前を見に来たんじゃないよとなるだろうなと思ったんですけど、なんとか、まあ、なんとかっていうかすごい盛り上がったんですよ、出てたら、
はいはいはい、
よかったと思って。
いやそれ盛り上がりますよ。
いやわかんないっすよ。うん、汗止まんなかったですもん。
意外とネガティブだからね、そういうとこね。
僕ネガティブです。基本的に。
ちなみに曲は何だったんですか。
曲はあれ何だったかな、タイトルが思い出せない、早いやつです。ウェイステッド、
へえ、はい、
復活後の2枚目の1曲目ですかね、
はいはいはい、
早いやつ。
なるほど。そしてお二人が一度やってみたかったあんなバイト、こんなバイト何かありますか、うん、と聞いたところ、葉月さんはもう今からでも遅くはない。
そう、今からでもまだバイトはできるぞ。
いやいやいや、しなくていいでしょう。
まあ、しなくていいけどね、別にやろうと思えばね、
まあ
たまに。
まあでもね、浅野さんが治験のバイトが楽しそうだと、
うん、
何治験って。
薬打ってぼーってしてるだけ。
え、何それ、何すか。
いやだからその実験台になる、
うん、
あその代わりでもタバコはダメだし、
あ、
まあお酒もダメだし、
いろいろ制限はされますけどね。
そうそうそう、
じゃあダメじゃん。
え、
ダメですよ。
タバコと酒ダメ。
絶対ダメですよ。
できないじゃん絶対。
だ、一日中ずっとゲームとかしたり漫画読んだりしてていいんだけど、で3食昼寝付きなんだけど、その代わり外には一歩も出たらあかんみたいな。
なんか変な風になっちゃうかもしれないでしょ。でも
まあ、もうゼロではないですね、可能性はね。ただまあ、お金がめちゃめちゃいいという。
あ、そうなんですか。
そんなバイトがあるんです。やってみたかったね。
やってみたかったですね。
もうできないけどね。
はい。
やればいいじゃん、別に。
いや、だから、タバコやめられへんからね。
あ、そっかそっか。
はい。という、そんな皆さんお迎えしておりますが、リンチの今後の予定をお伝えしておきたいと思います。ニュー EP、シナーズ EP は5月31日に発売されまして、その後6月4日にですね、大阪でサイン会が予定されています。
はい。
タワーレコードナンバで、 お昼1時から行われます。そしてその後のツアーですけれども、大阪は8月3日木曜日のビッグキャットが予定されています。この日のベースは
これはリョウさんですかね。
そうなんです、デフスパイラルのリョウさんが弾くことになっています、うん、ツアーファイナルが8月11日の日比谷野音、
はい、
野音ですよ、
ついに来ました ね、
ねえ、
うん、
野外でリッチ、
ものすごい暑いらしいですね、夏の野音、
まあ、8月11日一番暑い時ですけれども、
うん、
まあまあ気持ちよく晴れてくれるといいですね。
いや本当っすよ、
うん、
というわけでではですね、5月31日リリースのニュー EP シナーズ EP からもう一曲聴いてお別れということにしたいと思います。このレッドニクスで全国初オンエアをさせていただきましたけれども、
うん、ありがとうございます本当に。
なんか激しいだけじゃない、
うんうんうん、
途中で
これむしろサビからできたんですよ。
へえ、
うん、だと付け足してったら激しいのがついただけで。
なるほどね、はい、2コーラス終わった後の
C メロですか。
C メロがもう僕はリンチ史上最も美しい C メロと言いましたが、
ありがとうございます。
3部コーラスで、
うん、そうですね、リンチ史上一番ハモがでかいですね。そこ
ハモがでかい、
シュメロよりでかいですから完全に。
それはなかなか珍しいパターンですけどまあでもその分歌詞がダイレクトに胸に刺さってきてね、
あ
激しい、ね、激しい曲なんだけどメッセージもすごく受け取れる、
うんうんうん、
とてもいい曲だと思います。これは黒い目のひときさんがベースを弾いているという、
はい、
曲です。曲紹介いただけますか。
はい、聞いてください。リンチでブラックアウトデストロイ。
浅井弘明のレトニクス、この時間はリンチから葉月さんと浅直さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。